ローマの信徒への手紙第8章の28節。これ皆さん一緒に読みましょうか。先週と同じですね。はい。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。この御言葉からの2つ目のメッセージとなります。前回はこの万事っていうのは文字通り全てのことなんだってことですね。良いことはもちろんなんですけど、私たちにとって良くないと思われること、苦難や試練や病気や、あるいは失敗や罪でさえもですね、あるいは信仰が後退するようなことでさえも、実はそれらのものが神様の手にこう握られることに握られるならばですね、最終的には益となるように共に働くんだっていうことでしたね。私たちは苦しみや患難の中で目が覚まさせられる、ね、目覚めるってことはとてもいいことなんですよね。ボケてしまうっていうのは一番怖いことですよね。そして自分の小ささ、弱さ、愚かさを悟って主の御前にへりくだらされる。その時私たちは神様を第一に慕い求め、神にのみより頼むものとされていく。そして同時に神様がいかに偉大なお方であるか、神の愛の強さ、愛の深さ、あるいは恵みの高さ、ね、神様の知恵と力の偉大さというものを知って神を褒めたたえ、神様に感謝と賛美を捧げるものとされていく。そして神様に従うものとされていく。こういうことは全て私たちにとって良いことであって益となることですよね。家に帰ってきた後の放蕩息子の話を皆さん覚えていらっしゃるでしょうかね。父親の元を離れる前よりも彼ははるかに多くのことを父親について知るようになったわけですよね。家を離れる前も父親について知っていると彼は思っていたはずですけど、実はそうじゃなかった。自分が再び受け入れられた時、また自分がまだ遠くに離れているのにもう年老いた父親の方から走り寄ってきてですね、抱きかかえてくれた。そのことを体験した時、初めてこの息子は自分の父親の自分に対する愛を知るようになった。以前はそんな父の愛について何も分かっていなかった。この息子が家を出て父親の元を離れたことは、そして遠くの、ね、国に行ってしまったことは全く間違いであったわけですよね、うん、そしてその国で放蕩三昧、無節操な生活をしたということは全くの罪であったに違いない、うん、今しかしそれにもかかわらず、最後には家を出るより前よりも格段に良い状態になったんですよね。この父親の子供であるということはどういうことかについて、彼はより多くを知ることができるようになった。自分の父についてより多くを知って、父の愛についてより多くを知るものとされた。これこそまさに万事が益となるように共に働くということの一つの、まあこれ例え話ですけど、そういう話ですよね、実例ですよね。神の子とされている私たちキリスト者の人生にこれが約束されている、こういう祝福があるっていうことをしっかり心に覚えたいと思うんですね。さて、これまでのところはこの28節の教えがどのようにして私たちの人生において働くかってことを見てきたわけですけどね。しかし今回は少し視点を変えて、そういうことが行われるときに神様は一体何をなさっているんだろうか、神様はどのようなことをその時になされるかということを見ていきたいと思うんですね。その一つの方法として、神様は物事が起こることを許容して許してですね、それを私たちの益としてくださるということがあるということです。もちろん神様にはそれを止めることもできるわけですけれども、あえてそれを止めようとはせず、起こるがままにさせるっていうことがあるっていうことですね。これはもちろん神様にとっての消極的な意味での御業ということが言えますが、神様は常に積極的な意味で直接にことを行ってはおられないっていうことですよね。ですから人生の中で、皆さんの私たちの人生の中でいろんなことが起こりますけど、何か理解できない物事が起こったとしても、それが全て神が積極的にそれをなさっていると決めつけるのは、それは注意しなくちゃいけないってことですね。なんで神様こんなことをなさるんだろうかってね、簡単に言ってしまってはいけないっていうことですよね。 こういう実例の一つとしてよく取り上げられるのがあのヨブですね、神様はご自分のしもべヨブを悪魔が辛い目に合わせて試みるということを許可されたわけですね。神様がその辛い目に合わせたんじゃなくて悪魔が合わせたんですが、それを神様は許容された。ヨブに起こったさまざまな苦難を現実にもたらしたのは神ではなくて悪魔自身であったわけですよね。しかし神様は悪魔がそうすることを許された。これは私たちが自分の人生を理解する上でとっても重要な一つのことじゃないかと思うんですね。例えばそうですね、仕事において、新人の、若者をですね、訓練するためにはある時点である特定の事柄が起こることを許可する、許可するっても許してなすがままにさせて経験させることによって教訓を学ばせると、言うならばこれ実地訓練ってやつですよね。その現場に行かせてね、そういうことをしますよね。常に何もかも肩上がりしてやっていたらその人は決して成長しないわけです。何も学べないわけですね。ですからあえてその危険がある、危ないなと思うことがあったにしてもそこに向かわせるってことがあるわけですよね。経験によって、学ぶことができるように物事が起こることを許容する。これは信仰においても神様は私たちにそういうことをすることがあるっていうことですね。これはとても大事な一つのことではないかと思うんですね。しかし二つ目に、神様は単に物事が私たちに起こることを許しているという消極的なことだけじゃなくて、時として神は直接に物事を私たちに対して行うこと、私たちのもとにあることを送り、ある困難を送り、そのことを通して私たちに益をもたらそうとすることもあるということも覚えておくことが必要ですね。おそらくこういうことは一番私たちにとってというか多くの人にとってですね、困難を覚える点かもしれませんね。なんでこんなことを神なさるんだろうって。でもちょっとこう落ち着いて考えてみると、わがままな子供がいるとして、子供って大体そういうところは誰しもあるわけですけど、自分の父親も母親もいつも優しくていつも笑顔を向けてくれですね、欲しいものは何でもすぐに買ってくれると、そういうものを父親に母親に求めるわけですよね。だからちょっとでも自分の気に食わないことがあるとわがままな子供っていうのはすぐ怒り出すし、あるいは泣きじゃくるし、時に暴れ出すようなこともするわけですよね。こういうことは信仰生活にもおいても言えるわけで、神様は時として私たちの益のために私たちに対してあることを行われる、ある苦しみを与えるということがあるっていうことですね。例えば皆さんもご存知だと思いますが、ある時神様はですね、イスラエルの民のもとに彼らを攻撃し苦しめる敵を起こされました。詩式などを読むと何度もそれが出てきますよね。また神様は別の時にはイスラエルの人々の上に疫病を送られたということも書かれている。神様はそういう行動をイスラエルが神の民であるがゆえにその益とするために行われたっていうことが聖書にはっきり書かれてるんですよね。なんで神様はこんなことするんだろう、私たちは思うわけですが、でも神は私たちの益となるために必要な苦しみを積極的に直接的に与えることがある。私たちのわがままや私たちの自己中心な生き方や考え方を変えるために、それが可能であれば神様はそういう苦しみを送ることもあり得るということですね。ヘブラー人への手紙の第12章を読むと、実にそのことがはっきりと、その意味がですね記されています。ヘブラーの12章のまず6節、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。ここでも親子なんですね。神様はやっぱり父なんですね。そしてちょっと飛んで10節と11節、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、 後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。これは私たちはしっかりと心に留めておくべき御言葉と言っていいでしょうね。神は私たちの親であるがゆえに、誠の霊の父であるがゆえに、私たちを鍛える目的で、私たちを神の神聖に預からせる目的で、苦難を、試練を、鍛錬を送られることが、積極的に、ね、送られることがあるっていうことですよね。一つの実例がコリントの信徒への手紙の1の11章に出てきます。ちょっとびっくりするような言葉ですことですけど、11章の29と30節にこういうことが記されています。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。そのためあなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、多くの者が死んだのです。そのためって書いてますよね。何のためか。それはこの当時ですね、コリントの教会の信徒たちの多くがある罪深い振る舞いをしていたってことなんですよね。それゆえに多くの人が病気になり弱くなり、中には死んだ人たちさえいたっていうんですよね。でもこれは確認しておきたいんですが、その人々が救いを失ってしまったっていうことじゃないんです。いいですか。ここ勘違いしないようにしましょうね。この人々の死がある特定の失敗あるいは罪の直接的な結果だったということですよね。そのため死んだんですが、彼らが救われなかったって意味ではない。まあいずれにしてもこれはぎょっとさせられるような出来事ですよね。しかしパウロははっきりそのことをここで記している。神様は私たちの益となるようにそうされることがある。だからこそ時として人が福音に耳を傾けず、神の導きに従おうとせず、聖霊の示しに導きに従おうとしないときに、神様は病をお送りになるということもあるということですね。もちろん誤解していけないことは、全ての病気がそういう原因によるってわけじゃないんですね。普通の病気もあるわけですが、時として神は積極的な意味合いを持って私たちに益をもたらすために病気を起こすことすらある。そういうことも時にはある。そして神様がそうなさる時には常に私たちにとっての益のためにそうなさる、そういう意味合いの病気もあるっていうことですね。問題もあるってことですね。さあ次にもう一つ、神様が私たちに益をもたらす第三の道を見てみたいと思うんですが、それはある場合に神様は私たちの祝福を差し止めるか、あるいはその祝福を取り上げることによって益をもたらすことがあるってことなんです。ちょっと今まで見てきた2つのことと似てるようなことかもしれ、ま、と思うかもしれませんけど、これははっきりと、神様があることをお許しになるということとも違うし、また試練という苦しみという形で何かをお送りになることとも違います。違ったやり方ですね。これは神様が御顔を背ける、私たちに背を向け、私たちに神様を見出せないと感じさせるようなことがあるってことなんです。不思議な気がしますか皆さん。って思いますかね。でも実はこれはご自分の民の益とするために神様がしばしばお持ちになる方法でもあるんですね。例えば子育てにおいて大切なことの一つ、大体の親は多分やってますけど、時としてその子たちの益のためには厳しい顔を向けざるを得ないことがあるわけですよね。いつでもニコニコしていたらいいかって、そうじゃないですよね。ニコニコしてはいけない場面があるわけで、ね、あることがあって、ある悪いことが起こ、悪いことをしているときに親は当然厳しい顔を向けていけませんって叱るわけですよね。その時当然子供は怖かったり嫌だったりして泣くわけですけど、でもニコニコしていてはいけない時があるっていうことですよね。その結果子供たちは心を悩ませます。しかしそのようにしてその子たちに自分の過ちを気づかせ、自分が悪いことをしたと認めてごめんなさいって謝るようにさせているわけです。どんな母親でも お父親でもさせますよね。それはね、それは子供たちが二度と同じ罪や過ちに陥らせないようにさせる道であって、許しと回復を求めさせる、そこに至らせるためのそういう大事な道なんだ。 そしてそのことのために私たちクリスチャンの人生にも時として乾ききったと言えるような不毛なそういう時期っていうのがあるっていうことですね。神様の御顔がこう仰ぎ見ようとしても見られない、神様が微笑んでくれていないように感じてしまうというような、そういう不毛な時期がキリスト者の人生には時として起こりうるってことです。詩編を読むと時々ね、神様に向かっていつ神様戻ってこられるんですかとかね、なぜ私たちに御顔を向けてくださらないのですかとかね、あるいはなぜ私たちに背を向けておられるのですか、どうか御顔を向けてくださいって叫んでることがいっぱい出てくるじゃないですか。これまさにそういう時なんですよね。彼らは信仰を持ってない人じゃない、信仰を持っているがゆえにそういう苦しみの中に置かれているってことですね。どうか私たちの苦しみをご覧になってくださいってたくさん出てきますよね。これはいつの時代にも神の民が経験してきたことであって、実は私たちに益をもたらすための神様の道の一つでもあるっていうこと。つまりこういうことを確認したいんですね。私たちの信仰生活における不毛で砂を噛むように無味乾燥な経験でさえも、実は私たちを前進させるために神はお持ちになることがあり得るっていうことなんです。無意味ではないってことなんです。なんでこんなことが起こるんだろうって私たちは思ってますが、しかしそれは全然意味のないことじゃない。神の手に握られているときに、神がそのことをなさるときに、それは私たちにとって益となるんだ。そのような経験によって私たちはより一層神を慕うようになり、より一層神様を求めるようになり、あるいはより一層神様を切望するようになっていくってことですね。ですからあらゆる状況がこのように神によって用いられることがあり得るっていうことを私たちはしっかり悟っておきたいんですね。でもそれでもある人はね、こう言うですよね。そんな砂を噛むように無味乾燥なね時期に何の意味があるんだろう、何の価値があるんだろうってね、ちっとも良くないじゃないかってね。でもその答えは、乾ききった土地の時の後にはやがて再び神様から微笑みかけられる時が必ずやってくるってことです、そしてその時味わう経験は、まあある意味こう言ってもいいでしょうね、この世の何よりも得難く尊いものだっていうことですね。神様は雨の後に再び太陽の光で私たちを照らし出し、そのようにして元気づけてくださる。祝福が取り去られる時期が終わる時には、以前にも増して神様の臨在に近づき、その御臨在をはるかに大きく味わうということができるようになるということですね。皆さんの実際の経験を振り返ってみてもどうでしょう。私たちはやっぱりそれを以前とは違う意味で深く神の恵みを味わい、神の愛を知るということをしていくんだろうと思うんですね。全てのことが神様によって共に働かされている。どれほど間違って見えるものも、どれほど自分にとって不都合と思われるものも、私たちの究極的な益になるべきものであって、神の手の中でそのように計画されている、そのように意図されていると私たちは知ることができて、知ることができるということですね。そういう価値観、そういうものの考え方、そういうものの捉え方をしていくのがキリスト者だということです。さて最後に4つ目の点を挙げて終わりたいと思いますが、神様が霊的な光と理解を私たちに授けて、私たちが自分に今何が起こりつつあるかを分かるようにさせてくださるということがありますね。そうやって全てのことを益としてくださるということを神はなさるということですね。もしそれがなければ、私たちは憂鬱な状態のままずっと過ごさなくてはいけなくなってしまう危険がありますね。そんな時に悪魔は必ずやってきてこう言います。お前に何が起こっているか見てみろ。それでもお前は神のこと言えるんだろうか。それでもお前は自分をキリスト者だって言えるのかってね、そういう疑問を投げかけてきますよね。あるいはこう言うかもしれない。それでもお前は神が愛の神だと言うのか。お前が神の子だとでもまだ信じているのか。何が起こっているのかよく見てみろ。自分の現状を見てみろってね、 そんな風に心私たちの心に迫ってくることがあると思うんですね。そうやって悪魔は私たちの心に疑いを引き起こそうとして、私たちが愚痴ったり不平を言うようになるように仕向けているわけですよね。しかしそんな時に神様は突然こう目の前が開かれたかのように聖霊によって私たちに正しい理解を与えられ、今自分に起こっていることにどういう意味があるのかということを悟らせてくださるということがあるということです。そして私たちがそのことを理解し始めるや否や、何の問題もなくなってしまう。その問題に悩むことが消え去ってしまうということがあり得るということですね。これは神様が全ての環境や状況を用いて私の益とする道の一つということなんですよね。御言葉が光れる、御言葉の光がね、こう照らし出されると、こうその意味がはっきりと分かるってね、あの詩編の119編にもあるじゃないですか。そのようにあることをひらめかせてはっきりと分からせてくださるということです。一人の女性が大きな悩みを覚えていたそうです。その問題は、彼女の問題は部分的には体に関する肉体的なものだったようなんですけど、そのことのために彼女はずっと悩んでいた。そして彼女は神様に見捨てられてしまったかのように思うようになっていたというんですね。そのためにたくさんの友達たちがこの女性のもとを訪れて、なんとか彼女を励ますようと元気づけようとしました。御言葉を開いたりしてね、まあ、しかしこの友人たちの助言は女性の助けにはならなかった。どんなに気を取り直して立ち上がりなさいって言われてもね、神様に見捨てられたように感じている彼女には何の助けにもならなかったって言うんですね。まあ、それはそのやり方はこういう場合にはまあふさわしい治療薬ではなかったということですよね。ところがそんな時、一人の牧師が彼女にこう言いました。なるほど、そうですね、あなたももうお分かりのように、神の生徒たちの人生には確かにこのような時期があるのです。そのことはあなたは知っているだろうか。時として神様は計り知れないいろんな理由によって私たちに御顔をお向けにならないことがあるんですよって教えてくれた。この女性は驚いてこの牧師を見つめて言いました。それ本当ですかって。そこでこの牧師はもちろん本当ですと言ってですね、聖書からいろんな実例をこう挙げてです、ね、彼女に説明したっていうんですね。するとたちまちこの女性の問題はそのことで一発で解決したっていうんですね。なぜか、それはこの女性は説明を得たからです。その苦しみ、その問題についての意味を彼女は得たってことですよね。友人たちはこの女性にそういう意味での説明を示してくれませんでした。そのためにこの女性はいわゆるこう悪魔に返すべき答えが見つからなかったんですよね。お前がこんな状態に置かれてるっていうのに本当に神は愛の神だと言えるんか。こんな状態の中でお前は本当に神の子だと自分で信じていると言えるのかってね。それに対して彼女は一言も答えることができなかった。しかしこの牧師のアドバイスを通して彼女は答えを得た。彼女は悪魔に立ち向かってこういうことができた。いいえ、光の子供も時には暗闇の中を歩かなくてはならないことがあるのです。いや、光の子供だからこそ闇の中を歩かなくてはならないことがあるのです。今私はそのことを知りました。神様は他の方法では決して学び取れないことをこのような経験の結果私たちに教えてくださることがあるということですね。皆さんの経験を振り返ってどうでしょうかね。その時この人は再び光の中に出てきた際には、その経験の中でこの世の何事によっても決して知ることができなかったはずの真理を学び取ることができるようになる。それがこの女性が経験したことだったんですよね。神様は私たちに霊的な光と理解を与えることによって今起こっている状況の意味を悟らせてくださるという、そういうことがあるということですね。 旧約時代かつてあのダビデ王がこういう詩を記しました。皆さんもよく知っている今私たちが暗唱しようとしている御言葉ですね。詩編の23編の3から5をまず読みます。3の途中から、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださり、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。皆さん、なぜダビデはこんなふうに記すことができたんでしょうね。たとえ死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。これすごいことですよね。なぜダビデはこう言えたか、それは神様がこのようなお方であることを知っていたからですよね。一節から三節、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。そういうお方だっていうことですね。私たちも自分に向かってこう言うべきなんですね。私には完全には理解できないが、もしこれが私に対する神様のお取り扱いの一部だとしたら、私はもう決して恐れない。神様が私の益になるように私を取り扱っておられると分かっている限り、たとえ闇の中であろうと、私はこの道を堂々と大胆に進んでいこう。ダビデの書いた詩編ってそういう意味ですよね。クリスチャンである私たちにも時としてどう祈ったらよいのか分からないような苦難というものがあります。その時私たちはただうめくことしかできないようになるかもしれない。私たちは混乱し、理解できない思いに悩むわけですね。しかし私たちはそのような苦境の中にある時にさえこういうことができる。私はどちらを向くべきか、どこへ行くべきかわからない。なぜこの状況が起こっているのか理解できないし、今何を願うべきかも正確には分かっていない。しかしこのことだけは知っている。たとえ私には分からなくても、私と共にいてくださる神のゆえに、私に今起こりつつある事態を含む一切のことは共に働いて益となるのだ。これこそキリスト者の最終的な慰めであり力なんですよね。クリスチャンは今目の前で起こっている事柄について全く不確かであったとしてもですよ、それがどういう意味かよくわからないにしても、究極的な事柄については確信していることができるってことです。クリスチャンは何もかも知っているわけではないですが、しかしただ今見たこの一つのことははっきり知っている。それがクリスチャンだってことです。ですから繰り返しになりますが、悪魔が苦しみの時にやってきてこんなことが起こるなんてね、神が 愛の神なんだと言えるだろうか。それでもお前は自分が神の子だと言うのか。また神がお前を栄光に至らせるはずだと、そんなことそれでも言えるのかってね、言うかもしれない。でも私たちは決してその神の愛と自分の救いを疑うようなことがあってはならないっていうことですね。そして悪魔に向かって対抗してこう言うべきです。確かに私はこのことの詳細を理解できないし説明もできない。しかしそれでも私は最後のことについては確信している。究極についてはどうなるかについてははっきりと知っている。私に関する神様のご計画が決して失敗しないことを知っている。それゆえ悪魔よ退けと言うべきだということですね。確かにされているのは最終的な勝利です。もしかしたら私たちは多くの戦いに敗れることがあるかもしれない。この人生でね、多くの失敗、こまごまとしたことで失敗することもあるかもしれない。しかしだからといって究極的で決定的な違いが生じるわけじゃないってことを覚えておきましょうね。確実なものとされているのは最終的な究極的な事態、そこの勝利です。 いろんな個々の物事によってすぐこう心が揺り動いてしまってですね、もう全体がダメになってしまったのかのように落ち込む必要は全くないということ。なぜなら私たちは知っているからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っているということですね。このことをぜひ暗唱してですね、心に刻みつけておきたいと思います。一言言いましょう。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。